はい、不健康な毎日を送っているサウンドプロデューサー世界の道友と
心も体も健康が一番フィジカルトレーナー足立光でお送りします。
はい、なんか一番最初の感じ思い出しました。先生のその喋りで
フレッシュな感じ、
はい、フレッシュな感じしました。
いつでも気持ちだけフレッシュ
大事です、
ね、体は劣化してますけど気持ちはフレッシュですから。
本当に悲しい話から始まっちゃいましたけど、
はい、悲しいんですよ。本当悲しいんですよ。なんかね、ちょっと本当にもうなんか月日が、はい、経つのが早すぎて最近。
いや本当ですよ。だってもう先生と会っても5年ぐらい経ちますよ。
そうっすね、
やばいっすよ、ね、やばいっすよ。それは先生も
5年経つの早すぎ、いや6年以上ですよ。6年7年ぐらい。もう
そんな経ちます。
そうっすよ、
はい、いやもうあっという間ですよ。赤いちゃんちゃんこあさってぐらいですよ。じゃあ先生感覚として、まあそんなこんなでこの番組はですね、はい、健康をテーマに音楽やプロレス、アイドル業界情報などかなり緩く語りまくる20分ですので、どうぞお付き合いくださいと。
よろしくお願いします。
はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。ということで先生、出だしから、悲しい話になりましたけど、
ね、
世間は令和が、来て1ヶ月で
ね、あっという間に令和で、令和商法もなんとやら、
はい、でもなんか
西野さんですから、令和商法ソングとか作んないですか。
もう完全に乗り遅れてます。今やったらかなり乗り遅れてる感半端ないです、
ね、今みたいな感じですか。
そうそうそう、ちょっと微妙なとこですよね。やるには微妙なとこですよね、はい、2ヶ月っていうところ。
いやなんかね、この前、はい、そのアップガンの皆さんが来た時に、
はいはいはい、
一人梶島かな、
はいはい、
梶島さんが令和かっこ仮、あ、かっこ令和っていうなんか金箔の T シャツ着て
る。あ、 T シャツ、はいはいはい、
なんだろうなこれ、
はい、
早いなと思って。
はいはいはいはい。あれなんですよ、先生はあまり興味ないから見てないと思うんですけど、
え、
2期が、はい、アップアップガールズかっこ2期が、はい、ゴールデンボンバーさんがすぐ令和の時に出した令和って曲で踊った曲をやったんですよ、
はいはいはい、
ゴールデンボンバーさんの。それの時にかっこ令和っていう T シャツ着ててのやつなんですよ、
いやそれなんか見てくれって言われたんですけど、
けどけど、
これどうしたの、え、それがどうしたので終わっちゃったんですよ。てんてんてんてん、見てくださいよって言われて、こう、はい、動画差し渡されて、
はい、
でこれがどうしたので終わっちゃったんですよね。
本当ですか、はい、もうそれで T シャツ着てきてやっと今そういうことに気がついたと。先生、
はい、僕もちょっと令和ビジネスやりたいんですけどね、はい、令和ダイエット、
はい、ていうかもう先生の感覚は大正の感覚ということで今回もサプリメントタイムの始まりです。令和、
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、はい、今回はですねゲストにアントニオ猪木のモノマネをするので、有名な足立光さんに来てもらっております。
元気ですか？
はい。
元気があれば何でもできる。
はい。
ということで、
はい。
ゲストなしですね。
はい、なしです。はい。
すいません、おっさん二人で本
当に。大丈夫です。もう加齢臭、バンバンこの辺、ブースの中充満してますけどね。
はい、今日なんか空調が効かないということで。
はい。
加齢臭が、はい、扇風機によって回されてるんですけど、はい、気のせいですかね。
加齢臭と汗臭さと、
はい、僕の油臭さがちょっと、はい、すいません充満しちゃってますけど、
大丈夫です、
はい、
お互い加齢してるから気づかないやつです。
匂いに慣れちゃって
匂いに慣れて気づかない。
この匂いが当たり前になっちゃってるから、
はい、
で周りから若いやつ入ってきた時にあれちょっと違うぞって気づくパターンです、は
い、そうです。すごいおっさんの匂いするって普通に言われちゃうやつです。マジで
だって僕はあれですからね、まあ鼻がおかしいのがやっぱ慣れてるんでしょうけど、はいはい、俺まだ加齢臭しないなぐらいの感じですよ。
あ、もうそれ、あの、はい、徐々に加齢臭増えたから自然と慣れちゃったやつです。
自分ではもう当たり前の空気みたいになっちゃってるんですね。
そうそうそうそうそう、
やばいな。
そうですよ、帰ってきて、家帰ってきて仕事終わって、はい、すぐ自分の枕の匂い嗅いだら分かります。
本当っすか。
はい、うえっってなるってなります。
それが、あ、匂いしないなと思ったら病気ですから、病気、嗅覚の病気ですから、ね、
そうです、嗅覚の病気です。
耳鼻咽喉科行こうかな。やばい、ね。まあ、そんなわけで、
はい、
いろいろね、下野さん、はい、トピックスが溜まってるんですけど、
はい、
まあ僕すごい気になったことがあって、
はい、
まあ、いくつかあるんですけど、
はい、
年齢に関するというか、まあ、健康にも関することなんですけどね、
はい、
ゴールデンウィーク先月、
はい、
その長かったじゃないですか。
長かったですね、世間的には、はい、先生そもそもゴールデンウィーク何日休みました？
休んで、あ、1日休みっていうか、休んでないんです。まあ1日だけ、
はい、
ジムを開けた日があって、その日に、
はい、
東京女子プロレス昼行って、
はいはい、
夜アプガのライブに行
って。ああ、なるほどなるほど、
はい、それで1日潰れました。
じゃあ3日だけってことですね。仕事しなかった日っていうの。
そ
う
ですね、ま
あ、
そうそうそう、それぐらいですね。もう不安でしょうがなくて、何回も帰ろうかなと思っちゃいましたからね。お客いないのに心配で。
もう完全にワーカーホリックですよ、それ。
心配しようですよ、ホリックっていうかね。
いや、でも分かりますよ、先生の気持ち。僕も休みの日でも普通に仕事場行きたくなりますもん。
そうなんですね、はい、病気ですよ、ね、
病気ですよ、
はい、まあ、そんなんでね、
はい、
僕すごい前から気になることがあって、
はい、
交通事故多かったじゃないですか。
ね、まあニュース結構多かったですね。高齢者の方のお話がちょいちょい出てきてましたね。
これってね、なんでその健康の問題と関係するかっていうとね、
はい、
結局加齢に伴う視力の低下だけじゃなくて、
はい、
まあ運動機能の低下がすごく重要というか、
はい、
関係してるんですよ。
はいはいはいはい、
あと脳のその情報処理するのしてから、その運動機能に伝達するまでの時間が長くなったり、
はい、
間違えたり、
はい、
あと意識的にこうちょっと思い込みが強かったり、
はい、
あるいはその小冊とかを認識する能力が遅れたりとか、まあさまざまな部分で、
はい、
なんていうんですかね、処理する能力が遅れたり運動機能が低下することによって、
はい、
運転自体がもうまともにできなくなっちゃうっていう年齢まで来てる人が事故を起こしてる人が多いと思うんですよね。
まあそんな感じですよね、
はい、だ僕なんか幸いあんま運転しない、あんまじゃなくて運転しないので。
あれ先生免許持ってんですか？
免許ね持ってないですよ。取りに行きかけてやめたんですよ2回ほど。
あ、そうなんですね、はい、でも運転はするんですね。
運転しないです。事故です。これ事故です。しないです、しないです。
しないですよね。しちゃダメですよ。
したことですもん。
ダメに決まってるじゃないですか。
事件ですよ。三友さん、なんてこと言うんですか。そんな。いや、まあ、ほら、三友さんもほら、ね、よく運転ね。
まあ、僕は、毎日車を運転するんで、通勤で車なんで、僕は。はい、この間、免許更新してきて、ちゃんと、令和免許にしてきました。はい。
ゴールドですか？
ゴールドです、僕。
さすがっすね。
はい、僕セーフティードライバーの鏡みたいな人間なんで、で、
はい、
それこそさっき先生のおっしゃってた話じゃないですけど、
はい、
更新の時にやっぱりその高齢者の方の事故の話とか、まあいろいろ注意喚起のやつがあるじゃないですか、
はい、
やっぱりその日は10倍ぐらい気が引き締まって運転する感じになりましたね。だからもう
次の日忘れるみたいな、
もう忘れかける、はい、徐々に忘れるみたいな。
実際例えばその講習所に行って、
はい、
まあ、免許更新の時に講習会みたいなのあるんですよね。
ありますあります。
ちなみに何歳ぐらいからその運動機能低下しますよぐらいのことを言ってるんですか？ガイドラインみたいなのあるんですかね？
そういう決まった定義や何歳から衰えるんでっていう話はなくて、免許更新自体が、70歳か75歳か忘れましたけど、毎回毎年検査しないといけなくなるはずなんですよ、認知症でも結構要は緩くて通っちゃって事故を起こしてるっていうケースが多いらしくて。
そうなんですね、はい、みんなね、事故を起こした方も起こしたくて起こしてるわけじゃないんで、
はい、
まあ本当に正直ね、その難しい問題、ナーバスの問題、まあ、センシティブな問題なんですけど、
はい、
本人はブレーキ踏んでると思ってますからね。
はい、そうですよね。
でブレーキ痕がなかったり、はい、あのブレーキランプがついてないっていうことがそのビデオ検証とか、
はい、
映像によってその証明されてもいや俺踏んでるつもりだけどなってどこかにこう自動車側が悪いとかっていうふうになっちゃうんですよね。で、はい、意識調査で、
はい、
あの65歳以上の、
はい、
まあ免許持ってる方にインタビューして、
はい、
運転に自信がありますかっていうアンケートを取ってもらったんですね。それが65歳以上になると、
はい、
急に自信があるに跳ね上がるっていう
すごい話ですね。
すごいんですよ。だから40歳とかがちょっと自信がない、はいはい、50歳ぐらいないになってるんですけど、
はいはい、65
超えると跳ね上がっちゃうんですよね。自信があるに跳ね上がる、ね、
ものすごい負の掛け算になりますね、はい、す運動機能落ちてんのに自信だけは持っちゃうっていう。
そうなんですよ。だから余計危ないんですよね。
ですよ。
慣れちゃって、
はい、
確認することも多分10あったうちの、
はい、
多分半分ぐらい忘れてるような気がするんですよ。例えば方向確認とか、
はい、
表札確認とか、
はい、
まあ、そういうのも覚えなくても日々その過ごせちゃうんで、
うん、
まあそのなんていうんですかね、確認事故とかも徐々に少なくなっていくと思うんですよね。であとあのその反射能力も鈍ってるんで、
はい、
もちろんペダル踏むあのタイミングも遅れるでしょうし、
はい、
視力ももちろん悪くなってるでしょうし、
はい、
でブレーキだと思ってたって足をずらしたつもりでもその筋肉が動かない、動きが鈍くなってるからブレーキを踏んでるつもりでアクセル踏み続けてるとかですね。
はいはいはいはい、
アクセル戻らないとかブレーキ踏んでるのに効かなかったっていう人多いんですよね。
はいはいはいはい、
危ないですよね。
危ないですよね。だから本当に僕個人としてはもうあれですよね、運転できないような方法っていうのを考えないといけないよなっていう、要は簡単に運転ができちゃうわけじゃないですか車って、はい、
真面目ですねこの会話
だって先生ふざけられないですよこの話さすがにふざけられないですよです、
ね、
この話は、
はい、
はい、いやそうですよ本当に。だから僕も父親もうすぐ72になりますけど、やっぱり心配になりますもん、そういう事故とかのねお話を聞いたりすると。やっぱり70歳過ぎてる方とかになるとそういう方多かったりして、
あのほら高須さんいるじゃないですか、
はい、
で高須さんのお父さんがやっぱ70で自分からその免許を返したって言ってましたね。
はいはいはい、
危ないって自分でもう気づいたって言ってましたけど、
あ
まだそういう自己判断できる人はいいですよね、
はいはい、でも結局自己判断できない人が起こしちゃうから怖いんですよ ね、
すよね。
結局返納できる人は大丈夫だけど、そういう危ない人って大体それが分かってないから。
そうですよ ね、 ね、
さっきの先生のあの自信があるにつながるわけじゃないですか。
恐ろしい自信ですよ
怖いですよね。
だから思ったんですけど、まああのなんかそのなんていうんですかね、東京のごちゃごちゃしたところよりもむしろその田舎のような道路が広くて、
はい、
なんていうんですかね、あの普段事故の起こらないようなところの人の方がかえって地震があったりとか、はい、事故を起こす確率が多いような気がするんですよね。
はい
はい、
いやそれこそさっき の運転できないようにって、あれ僕思うにそれこそ電話とか先生のやつとかも指紋認証とかでできるわけじゃないですか。顔認証とか車で登録すればそれ一発じゃないですか。その運転危ない人の登録しなきゃいいだけなんですから。
そうだからね、僕もそれも思ったんですけど、
はい、
結局その過疎化した町とか村とか、
はい
はい、その車がないと生活できない県内ってあるわけじゃないですか、
はいはいはい、
そこでその一概に免許全部取り消すって生活手段がなくなるっていうのも難しいと思ったんで、
はい、
僕なんかどっちかって言ったらそのあらゆる車に、
はい、
あのブレーキシステムみたいなのが簡単に取り込めるようなアイテムを作ればいいんじゃないかなと思ったんですよ。結局その何ですか、なんか動物とか人間が来た時に自動的に自分とは自分の意識とは違って車が認識して勝手に止めてくれるみたいなシステムが、
はいはい、
その高齢者には義務付けて、
はい、
で費用はその政府が何割負担とかという形にした方が早いような気がするんですよね、
はいはいはい、まあそうですね、はい、ただ僕車はやっぱ運転するじゃなくて、であれば移動手段としてあのあれあるじゃないですか、おじいさんおばあさんが乗ってらっしゃるの
聞くものですか
逆 元気ですよね。歩いていけますよね、そういう人たち。あの、電動車椅子あるじゃないですか。はいはいはい、あれ、要は、サイズもちっちゃいから、鉄の塊じゃないから、事故を起こしても、そこまでのひどい怪我にはならないじゃないですか。
それは耐物とか耐震
って、ね、あ、そうです、そうです、そうです。それのちょっと性能上げてあげれば、電池の寿命を伸ばしてあげるとか、結局移動してんのって、ああいう方々、一人とかじゃないですか。どっかの目的地に行くためだけだから、わざわざそんな危ない鉄の塊走らせなくてもそっちのちっちゃいのを高性能にしてやればいいんじゃねえかなと思うんですよね。まあせいぜい30キロ出るか出ないかぐらいのスピードしてて、はい、
でもあれですよ、車椅子で時速30キロってめちゃくちゃ速くないですか。
めっちゃ速いと思います。だから多分こけたらこけたで大怪我になると思うんですけど、でもそれもなんか対応って多分できるはずなんですよね。
でも30キロだと中途半端だから歩道じゃなくて車道になっちゃいますよね。
ああ、確かに、
はい、
その辺難しいですね。
難しいですね。でも、うん、車椅子が車道バンバンしたら怖いですよね。そうそう、おじいちゃんすげえななんつってビューンなんつって。
でもそれこそ田舎だったらできんじゃないですかね。
うん、まああの道を分けるとか
ですね、はいはい、車椅子ロードを作ってあげれば、はい、
そうですよね。そんでそのまま今度一般道に入ってって車で接触みたいな、
は
い、
だそういうのはあの無罪にするっていう。
聞いた方も無罪。ちょっと今問題発言ですね。
はい、はい、問題発言です。はい、でもそれぐらいの気持ちで、まあ、自分がその時の立場になったら全く逆のこと言いますけど。
まあそんなでね、はい、本当にね、日頃からちょっと体を動かすようにしていただいて、
はい、
運動機能を低下しないようにするっていうのも一つの手ですけど、
まあそうですよね、
ですよね、
はい、どういうのやったらいいんですか、年取ったら。
いやでもやっぱり下半身とかふくらはぎの運動とか前脛骨筋というそのつま先をちゃんと上げたり下げたり伸ばしたりするような、そうですね、つま先伸ばしたりかかとをクッと伸ばしたりするような運動をちゃんと負荷をかけてやるとかですね、はい、階段とかでこうカーフレーズって言って、その何ですか、あの上下動するような、
はい、
あの運動でちゃんとその、はい、まあ、伝達する、末端に伝達するっていうことを忘れさせないように体を動かさないと、
はい、
動かす機会が減れば減るほど運動機能というか神経伝達が遅くなっちゃうので、まあ、日頃から動かしておいた方がいいですよね、
はい、じゃあそういう運動してる人はちょっとやっぱそういう老化のあれっていうのは遅れる感じになるんですか。
まあ使う年齢がいけばいくほど、はい、死滅する細胞とか機能が多くなっちゃうので、それを止めるにはやっぱり使い続けるしかないんですよね、はい、
なるほど、
はい、
なるほどな。
だから細胞にもちゃんとこう刺激を与えて信号を与えて動かすっていう経路が、
はい、
衰えちゃうと、
はい、
まあ、神経の経路もだんだんこっちの道通んなくなるから、もういらないかなって塞がっちゃったりするんですよ、
ね、
だからもう使うのが一番いいんですよね。
なるほど、
はい。
それってあれですか、子供の頃はどんどん成長してるからまだ増えてるけど、もう増えないからあとはもう、
そうそうそう、もう本当その通りなんですよ。子供の頃はもちろんいろんな運動神経経路が増えるんですよ、運動すればするほど、
はいはいはい、
でそれが年を取ってやっぱりね30超えたぐらいから今度ちょっと使わない運動経路がどんどん閉鎖していったりするんで、
なるほど、
ネットワークの閉鎖、神経ネットワークがこうだんだん死滅していくんですよ、だから普段からこう動かすような、まあ、それにしてもやっぱり視力とかも落ちちゃいますからね、
うん、
まあ、いろんな一つじゃないですけどね。
なるほど、それを全部いっぺんに任せられる運動はないんですか先生。
でもやっぱりね、
はい、
簡単な卓球とかは僕お勧めしますけどね。
あ、そうなんですね、はい、
やった方がいいと思いますよ。
なるほど、卓球ですか、
はい、ちっちゃいボールを目で追うっていうのはすごい動体視力も鍛えられますからね、
はい、僕も全然追いつかなそうな感じがしますけど、そんな悲しい話をしたところで一旦 CM に行っちゃいます。でも頑張る。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしいって。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、ということで先生、真面目な話をしてきましたが、先生たっぷり告知があるんですよね。
告知って、できる告 ちょっとあんまりないんですけど。
ないんですか。
差し当たって
じゃあ、はい、ボディープラントの紹介をちょっと1分お願いします。
六本木交差点から歩いて30秒。
近い。
はい。
はい。
いろんな人が通ってる、
はい、
パーソナルトレーニングジムです。
はい。
格闘技道場もあります。
他にはない特徴は何でしょうか。
いろんな方に対応してる。
はい。
例えば、
はい、
未成年から、
はい、
年配者は80後半の、
なるほど、
ね、方まで高齢者まで対応してます。
素晴らしいですね、はい、駅からのアクセスも近くて、
はい、
いろんなあれに対応してると
あれですね、
あれに対応してると、いろんなあれにあれしちゃってるということで、はい、
あれにあれして何でもあれですから、
はい、さすが、はい、ボディープラント所長ですよね先生、ボディープラント、ボディープラント、ボディープラントをよろしくお願いいたしますということで、
選挙みたいですね水友さんちょっと告知、
僕ですか、はい、6月6月ですか、
はい、
6月は僕多分日焼けに行きます、はい、ちょっと
でちょっと焼けてないですか、そんなことないですか、
出かけて焼けました、
ゴルフですか、
ゴルフ行きたいです、あゴルフ行きたいです、
はい、俺もゴルフ行きたいですね、
あれ先生道具持ってます、
持ってますよ全部、
えマジっすか、
持ってます
よ、あやりましょうよ、
やりたいっすね、
やりましょう、
10年ぐらいやってないんですよ
マジっすかじゃあちょっと2人でちょっと練習場行くとこ
から話からちょっと始めないと、
ね、始めましょう、はい、
リハビリでちょっと、
はい、はい、ということで僕の告知は足立先生とゴルフのまず練習に行きますということで、そんなこんなの今回のサプリメントタイムでございました、
はい、
また次回もお送りしますのでお楽しみに、
よろしくお願いします、
またね。